震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師、私佐藤敏郎53歳と、
その女川町の海の目の前にありますアガインステーションで働いております私阿部真知子が産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ネット局によっては、年をまたいでの放送というところもあるかと思いますが、とりあえず今日が2016年なんと最後の放送となりました。
はい、
今年もいろいろありましたね。
ありましたね。
はい、まあこの女川のね、小さなスタジオから、宮城県内はもちろん、全国へと広がって毎週お届けしてきましたこの番組、毎週ね、少しずつこういろんな女川の様子を、お伝えしてきたんですけども、そんな、ね、復興していく少しずつですけどね、そんな様子を感じていただけたのではないかと思っています。
はい、
マッチにとって今年はどんな年でしたか？
私にとってはてんてこまいな1年でしたね。
なるほど。
3月に、女川災害 FM が終わって、で4月からはそのアガインステーションで働きながら、この女川 FM として、ラジオ番組をお届けしているという形なんですけど、そのラジオでこのマイクの前では全く違うことをしているので、ちょっとあの頭の切り替えが大変だったというか、
女川のグルメも、ね、楽しまなきゃないし、ね、
そうなんですよ。なんかこう普段もあまり口を動かしてこう喋らないので、ちょっとこうマイクの前にこの収録の時に立つと、なかなか口が動かなかったりするので、結構大変でしたね。
なるほどね。バタバタとしていて気づいたら、ね、年末みたいな。
そうですね、あっという間でしたね。
なるほどね。
トシちゃんにとってはどんな1年でした？
そうですね、一言で言うなれば、私にとっては全国つつうらうらな1年ですね。やっぱりね、このラジオも結構、あのトーク放送がキーステーションなんですが、全国の方々が聞いてくださっていて、いろんなお便りが、ね、各地から届くし、
そうですね、
それから私自身県外に行くことも多かったし、いろんな、国内外の人をこちらに女川や石巻にお迎えして交流っていうのがあったの で、で特にやっぱ4月の熊本の地震で、すぐ熊本に行って、交流っていうかしたんですけども、
ま
あ、この狭い島国で、もう被災地とか支援者とかそういう区別はどんどんどんどんなくして、日本みんなでやればいいのかなっていうことを、そんな思いを強くした1年でもありました。
なるほど。
まさにいろんなものね、私学校飛び出して53歳って言ってますけどいろんなの、ね、飛び出して、なんかこうかき混ぜるような、そんな1年になりました。これからまたそうなればいいなと思っています。
はい、
はい、ラジオの前の皆さんにとってもそれぞれいろいろあったと思いますが、いい形でね、新年を迎えたいと思います。
はい、最初のコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
NPO 法人明日への希望の代表をしております小松陽介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小松さんは町内の人たちには女川駅のすぐ目の前にある女川フューチャーセンターカマスにいつもいるお兄さんという感じで親しまれていますが
、
実はこの6年間女川町の復興を縁の下でずっと支えてきた鍵となる人なんですね。
そうですね。
明日への希望というのはその活動の母体ということですね。
小松さんは、現在34歳、仙台のご出身です。
はい、若いです。
実は同い年なんですけど、震災前はあのリクルートで働いていたそうです、それがなぜ女川に関わることになったかちょっとお聞きしたいんですが、
震災前はリクルートに勤めておりまして、当時札幌にいたんですけれども、まあ、震災のこう映像を見てですね、まあ、すごくこうショックが大きくて、で自分で何かできないかということで、あの思い切って会社を辞めて被災地に飛び込んできたっていう。はい、
なんか女川に何か当てがあったわけではないんですか？
いや、全く最初は女川に来るというのを決めないで、とにかくどこかで役に立てることがないかっていろんな被災地の沿岸部の街を回ってたんですよ。転々としてたんですよ。
まず会社辞めてからね。それ
会社辞めてからですね。はい、
当てもないのにまず会社辞めたんですね。
すごい。
ちょうどあのいろんな街を回ってる中で女川の商工、女川町商工会さんにお伺いしたら、
はいはいはい、
なんかもう来週から来いと 手伝ってくれって言っていただいて、そこから実は女川町さんに入らせていただいたんですね。
それは何月頃？
それはですね、2011年の10月中旬ぐらいですかね。はい。
やっぱりなんかこうそういうなんかやってくれそうな人だっていうふうに思ったのかね。
うそうですね、
うん、そうだと思いますよね、はい。
まあ、初めてその女川に来た時、その印象とかそういうのはどう思われましたか、はい、震災後ですからね。
そうですね、あの震災後いろんな町を回らせていただいて、いろんな町の方ともお話をしてきたんですけれども、さすがにあの来週から来いと言われた街はですね、女川くらいしかなくて。
ないですよね。
いや、この軽、このフットワークというか、何ですか、これ軽さは何なんだっていう、ね、そこの印象が一番でしたね。まあ後から分かったのは、そのくらい本気で何とかしなきゃっていうことだったんだと思うんですけど、
うん、明日から来いというのが非常になんか、まあ、殺し文句じゃないですけども、はい、まあ、それはでもね、なんか本気と伝わりますよね。
いや、伝わりましたね。もうここでっていうのを僕も思いましたね、はい。
で、まあ、そういうわけで女川町に関わることになって、はい、まあ、いろんなことを小松さんはやってきましたけれども、まあ、最初の方に手掛けたのが、今多くの人が利用しているトレーラーハウスの仮設ホテル宿泊施設ね、エルファロ。
そうですね、当時その僕が女川町に入ったって入ってからですね、うん、最初に出た話がやっぱり宿泊施設の話だったんですね。まず流された旅館さんたちが再建したいということと、あと宿泊施設がないことによってボランティアさんが毎日仙台とか、そういう遠くから作業員の方も来てたということで、やっぱり宿があることによってそういった方も受け入れられるし、再建した人たちも再建できるということで、まあ、その人たちをこう建て直すっていうところを一緒にやろうと町の方に言っていただいて、で、要は資金調達から、それからまあ事業計画から、そういうものを一緒にこう作ってですね、エルファローを立ち上げていったっていうのが最初ですね。
トレーラーハウスっていうアイデアみたいなのは、
そうですね、当時その町の状況が、その建物は建てられないっていう建築制限っていうのがあって、はい、でも宿が必要だけど、どうやったらじゃあそれ実現できるのかと話し合った結果ですね、トレーラーハウスっていうものがあるぞと、それは車輪がついてて移動ができるから、そこで一時的にやって移動してまた継続できるから、その手段がいいんじゃないかって話になって、そしたら町の皆さんも、それからもともと旅館やってた被災事業した事業者さんも、それは確かに面白いと、日本見てもそんなところはないから、
ないですよね、
はい、むしろそういうことやってみるといいんじゃないかって盛り上がったんです
。むしろね、おしゃれな感じしますもんね。
そうですね、
なってみてね、はい、あ、なるほどね、
はい。
その前まではそのリクルートで働いてたっていうことなので、そんな宿泊施設を経営するというか、そのやろうっていうその経験はないわけじゃないですか。
そうですね、
はい。その時のその苦労したお話とか何かありますか？
そうですね、今おっしゃったみたいに、僕もそのリクルートでやってたの経営ではないので、やはりそのどうやって事業っていうのを作っていくべきかとか、どうやってそのいろんな、外の企業さんとか地元の方を巻き込むかみたいなことはすごく難しくて、そこはやっぱりその最初に声かけていただいた女川町商工会さんと、あとはその全産業界が集まった女川町復興連絡協議会っていう協議会さんと一緒にこうやらせていただきながら、むしろその町の先輩たちに教えていただいたというか、学ばせていただいて、ここを立ち上げをやったっていう、そういう形です
ね。うまく融合した感じですよね。
そうですね、はい。
そのとにかくあの頃は仕事をなくしたとか、家をなくした、何かを始めたいけれど、どこから手をつけていいのかわからないと、あるいはその資金をどうするのかとか、まずそこからね、わからなくて困っていた人がたくさんいたと思うんですけども、そうした人たちと国とかね、あるいはさまざまなスポンサーとなる企業などをつないで、なんとか実現させようと奔走されていたのが小松さんだったというわけですね、はい。でその後もこのフューチャーセンターカマスをはじめ、途中から女川の人を助けるというだけでなくて、女川にこういろんな人を外から呼び込んだり、そんなことに力を入れ始めたような感じがするんですけども、それどんな思いから始めた？
そうですね、女川町は震災があって、はい、 大きな被害を受けて人口もどんどん今減っているっていう状況の中で、やはりその町を元気にするためにはまず町の方が第一で、さらに外から面白い人たちが来ると、まあ、私もその町の方と一緒にいろいろやらせていただいたり、そういう融合が生まれて、もっと町として面白くなったりとか、それから暮らしやすくなったりとか、そういう変化が起きるんじゃないかというふうに思いまして、だったらやっぱりどんどん外の人たちで面白い人たちをこの町に呼んできて、で関わりたいって人がどんどん関わってもらって、少しでもこの町が盛り上がっていけばっていう、そういう思いから、こういう施設とかいろんなものをやらせていただいてるんですね、はい、
このカマスっていうのはこの駅のところに、なんか私はこのここに降り立った宇宙船のようにも見える思えるんですよ。
宇宙船、
なんか形も面白いっていうこともあって、ここにこうね、いろんな人が来たり、いろんなこうプロジェクトがここからどんどん始まっていく、まあ、小松さんは宇宙人っていうわけじゃないですけども、すごくそういうイメージがあって、いいですよね。このカマスという名前の由来みたいなのありますか。
カマスはですね、こちらの言葉でかき混ぜるという意味と、
カマスです、
はい、それから、英語にするとカマスのマスっていうのは多くのっていう意味なので、多くの人をかき混ぜる場所にしたいと、それは町内外の人たちということなんですけど、そういった人たちをかき混ぜる場所にしたいということでカマスという名前をつけてます。はい、
まあ、一発かましてやろうっていう意味もあるのかな。
そういう意味もありますね。
私たちかまさいでんですね。
それでここに時計が3つあって、ね、ロンドンとニューヨークと女川ですよね、真ん中が女川の時計ですね、なんかこう本当にここからいろんなことが始まるような気がして、こうワクワクする空間ですよね。いろんなイベントとかも行われていますけども、例えばこのカマスを拠点に、東京の大学生などを呼び込んで、まあ、ツアーを企画したり、あと最近ではお試し移住というのを積極的に、取り組んでいるんですけれども、そのお試し移住についてちょっと手応えというか、あと説明も含めてお願いします。
お試し移住っていうのはですね、まあ、やっぱりその女川に関わりたいっていう人たちは、やっぱ女川の暮らしとかをこう体感してもらってですね、実際にこの町に住んでみて、町のことを知りながら関わってもらった方がいいなっていうふうに思ってやってるプログラムでして、要は5日間から30日間、女川に無料で住めますよと、いうようなそんなプログラムでして、で、その期間住んでもらいながら自分がやりたいこととか町へ関わっていくというようなプログラムで、今いただいたみたいに学生さんとか本当にたくさん参加してくださってですね、こちらで少し学生さんたちでちょっとイベントをやったりとか、あとは大人の方も参加して、フリーランスの ITウェブクリエイターの方々ですね。
ウェブクリエイター、
ウェブクリエイター、要はホームページとか作る方々が女川 IT フェスみたいなのやったりとか、要はみんなその街にただ観光で来るよりも暮らしてみて街の人とつながって何か新しいことを起こすみたいなことが結構今起こってきてますね。
面白いですよね。私もお試し移住で来た方々と知り合いになって、いろいろねコミュニケーション取ってますけども、いや、もう本人たちもすごくこう面白がってるというか、すごく充実した日々を女川で行ってますよね。もちろんそのまま定住してくれればそれに越したことはないですけども、彼らはきっとその自分の町に帰って、すごく充実した日々を、送っている方と思います。
そんな小松さんがですね、女川町の仲間になっても5年が過ぎました、何もなかった女川駅前もですね、今ではシーパルピアができて、小松さんが願ったように、週末は多くの人でにぎわうようにもなりました、小松さんが来年以降やってみたいと思っていること、取り組みたいと思っていること、何かありましたら教えてください。
そうですね、来年以降取り組みたいっていうことはですね、お試し移住もそうなんですけれども、もっと外の方と中の方をかますような機会をたくさん作りたいなというふうに思ってまして、なんかそういうイベントをもっと増やしていきたいなと思ってます。ついさっきまで会議もやってたんですけども、例えば、さっき出てもうやろうと決まったのはですね、真冬に壁が真っ白なんでプロジェクターで桜を映してですね、ここで花見をやるとか
なるほど、
はい、
この中だけ春にするっていう、そういうなんかバカバカしいこともどんどんやりながら人と人がつながって、そこからなんか面白いじゃんって盛り上がって新しいことが生まれていけばいいなって、
生まれそうですね。今話聞いただけでそう思いました。
なるほどね。
そのお試し移住をはじめとしたいろんなプロジェクトは、はい、ホームページを見ていただくとかなり詳しくですね、はい、書いてありますよね。
はい、そうですね。
ぜひね、興味を持った方々は、ご覧いただきたいと思います。
はい、では最後に小松さんに曲のリクエストをお願いします。
はい、僕最近すごいハマってるバンドがいてですね、歴史縛りの曲しか歌わないっていう歴史っていうバンドがありまして、そこの歌は鎌足645というですね曲をお願いしたいと思います。
はい、今日は NPO 法人アセーの企業の代表小松陽介さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤敏郎の大人のたまり場。
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからは、皆さんからのお便りを紹介したいと思います。
はい、京都府舞鶴市ですね、はい、ラジオネームビンちゃんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。佐藤敏郎さん、阿部真知子さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
女川災害 FM のラジオの頃から聞かせていただいています。先日真知子さんがご家族で京都にいらしたそうですが、はい
はい、京都旅行行きましたね。
はい、行ってきました、はいはい。こちらは京都といっても日本海側で、皆さんがイメージするその新幹線で泊まるですね、京都からは結構離れています。
なるほど。
私たちの町も海がありますし、最近は鳥取など同じ日本海側での地震も多いので、津波のことも他人事に思えず、皆さんの話をよりラジオに耳を近づけて聞くようになりました。また舞鶴にも今年ラジオ局ができました、うん、女川災害 FM のラジオをお手本の一つにしているそうです。
ほう。
ちなみにこちらですね、開局の前に女川災害 FM の、スタッフの方に講演していただいたということなので、これプロデューサーですかね。
そうでしょうね。はい、はいはいはい。
皆さんの経験がこうして遠く離れた京都にも生きています。本当にラジオを通じてつながっている気がします。これからもよろしくお願いしますね、ということでいただきました。
なるほど。ありがたいですね。なんか、参考になることがどれほどあるか分かりませんけどね、はい、我々の話がね。
まあそうですね。
でもなんかそういうふうな意味で、今日最初にも言いましたけど、はい、全国津々浦々ですよね、こう災害があるとかないとか別として、いろんな形でつながったり、力になったり、
はい、
ね、こうやって見えないところでつながったりしてるっていうのもなんか素敵なことですよね。
そうですね。はい、なおこちらリクエスト、曲のリクエストいただいたんですけれども、はい、また次の機会にお届けしたいと思います。
続きまして、東京都ラジオネーム PJ さんからですね、はい、佐藤さん、阿部さん、お長野の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
NHK のドラマで知ってからずっと応援している一人です。いつもネット経由で楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。はい、
先日女川町の中学生の女の子が書いた作文が、国の賞を取ったというのが新聞記事で、話題になっていたのを見ました。
はい、こちらですね、はい、第36回全国中学生人権作文コンテストの、宮城大会ということで、ね、はい、この賞というのが仙台法務局長賞、
人権作文ですごい賞を取ったってやつですよね、私も記事で見ました。
はい
はい、その子はもともとは福島に住んでいたそうですが、原発事故の避難区域だったことから転々と避難生活を続け、行った先で差別に遭った経験があったそうです。人と話すのも怖くなっていた時に女川に引っ越すことになったそうですが、そこでは差別などされることなく、むしろ共感を持って受け入れてもらえたという話でした。作文そのものも読みましたが、とても中学生の女の子が書いたものとは思えず本当に驚きました。敏郎先生がいつもおっしゃっていることとも共通していますが、みんなが自分のこととして他人事と思わずに考えることが大事なのだと改めて教えられましたし、中学生にしてこういう意識を持った子たちがたくさんいる町と考えると、女川町がどんどん復興している現状を改めて理解できた気がします。実はまだ実際の女川町には行けていないのですが、今年こそはと思っています。でも昨日も都庁に行って、はい、女川の食べ物を買ってきました。
あ、はい、ね、これ都庁でこう物産展があって、
そうですね、あっちの方でやってますよね。はい、さてですね、この作文の賞をね、私も新聞で、見て、あとでネットで、作文そのものを見ましたけれども、確かに難しい問題ではありますよね、全国で原発事故に関連するこの、ね、痛ましいいじめの案件とかね出てますよね。
はい、
でもその中にあって女川に、ね、引っ越した時に女川の、子供たちが温かく迎え入れてくれたっていう、とはまあ女川の関係者としては非常に嬉しいというか、ね、誇れることですよね。
そうなんですよ。なんか自分のことのようになんかすごく、うん、その中学生たちのことをなんか自慢したくなりましたね、
うんうんうん、だってね本当にこう津波の被害だって原発のことだって好きでそうなったわけでもないし、
そうです ね、
ね、まあ、ちょっと考えれば分かることでもあるんですけども、
うん、
まあ、人間の気持ちっていうのは難しいなとも本当に思います、
うん、
特に震災で、以降はいろんなところで、まあ、問題なんかも起きてますけど、
はい、
でもね、ちょうど何週間か前にあのゴスペラーズの、ね、うん、北山陽一さんが、はい、出てくれておっしゃってましたよね。違うものはね、うん、ハモればいいんですよ。
お、
はい、ハモればなんかその違いが対立ではなくて、うん、ハーモニーになる、調和になる、
うん、
ね、そしたらなんかもっともっと、ね、世の中も楽しく良くなるんじゃないかなって思うんですけども、うん、
はい、
なんか本当に辛いことを書いてくれた作文でもありますけれども、大人も含めてね、
はい、
これからの、未来とか希望とか、うん、そんな、ことが伝わってくる作文です、
はい、
ね、ぜひねリスナーの皆さんもなんかネットで検索するとすぐ読めますので、
う
ん、ね、
そうですね、
読んでほしいと思います、
はい、
ありがとうございました。 PJ さん、
はい、
それではここでイベント情報をお知らせします、
はい、
まず東京の皆さんにお知らせ、
はい、
シーパルピア女川、あの駅前の商店街ですね、
はい、
その目玉になっているのが、うん、ダンボールで作った実物大のスーパーカーダンボルギーニを展示しているダンボールグッズ専門店のコンポーズファクトリー、石巻の梱包会社今野梱包さんが、元は震災の時の避難所で使われた分厚いダンボールを使った仕切りや家具の技術をエンターテインメントに応用して全国的に話題になりましたね、
はい、
この度その技術を見込まれて、なんとあのディズニーからの依頼で、ただいま全国で公開中の映画ローグワンスターウォーズストーリーに登場するメカをなんと5メートルの巨大サイズで制作しました。
あら、すごい、
すごいですよ。その対策メカがただいま東京汐留で、12月29日まで、毎日開催中のイベント、もう一つのスターウォーズ展に展示中です、
はい、
東京方面の皆さん駆け足で見に行ってください。
そうですね、29日までですからね。
すごいね、
すごいですね、うん、ディズニーからの依頼ですって、
はいはいはい、
なんか誇らしいですね、
はい
はい、続いてですね、女川町のお正月の情報です。お正月冬休み中に女川町へ遊びに来ようという方も多くいらっしゃると思うんですが、はい、シーパルピア女川などではお正月中お休みをする店舗も多くあります。
そうですね、はい、
はい、なので営業予定とかはですね、うん、せっかく来たのにあれが食べられなかったということもありますので、
はい、
女川 FM の公式ホームページや、うん、ツイッター、フェイスブックに、掲載しております、
はい、
私が働くアガインステーションの情報はですね、
うんうん、
年内は28日まで営業します、
はい、
で新年は2日から営業しますので、
なるほど、ぜひですね、フェイスブック、ツイッターチェックして、それからね、おいでいただければと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、以上お知らせでした、
はい、
皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしております。宛先は後ほど紹介します。それでは今日最後の音楽です。
ラジオネームまさみさんからリクエストいただきました、
はい、
桃色クローバー Z の有安桃香さんのソロシングルです。
お、
そこでですね、なんと今週は有安さんご本人に曲紹介していただきます。
お、最近作詞作曲をちょっとやってるんですけど、その中でこう今こう何かしら何かのことを頑張ってる人とか、何かちょっと一歩踏み出したいけど踏み出せなかったりする、そんな方たちに向けて作った曲があります。なのでちょっと聴いてほしいなと思います。それでは有安桃香で小さな勇気。小さな声だけど出してみ、
今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、年内最後ということでしたけどもね、いかがだったでしょうか、
はい、
なんといってもその、まあ、ゲストにあの小松洋介さんね、
はい、和製の希望、
はい、和製の希望の、ね、代表の、何を隠そうですね、小松さんはですね、一昨年、ある雑誌の日本を突破する100人に選ばれてるんですよね。
お、
でその100人の中に私も選ばれたんですよ、
はい、
さらに言うとあの我らが須田町長も選ばれていて、
すごい、100人のうち3人も、
そうですよ、日本を突破する100人のうち3人が女川関係者ですから、
素晴らしい、
こういう基準の、でその他にもね、はい、西堀選手とかさ、羽生結弦選手ですよ、その中に入って、小松さんと私と町長が入ってるっていう、まあ、日本を どう突破したかよく分かりませんけれども、はいはい、でも本当に1年を通して日本中いろんな方々、うん、海外も含めてかな、つながることがなんかできた1年だったというふうに思います。
そうですね、
はい、これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見ご感想メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
それでは2017年にお会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
それでは
来年も
頑張って。